皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオな長岡です。今回はいよいよあさってに迫ってまいりました第60回長岡市民音楽祭のご紹介させていただきたいなと思っております。今日お話しいただきますのは文化振興課の五十嵐沙織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、これはちょっとラジオな長岡史上最大の拍手。この素晴らしい響きが皆さん聞いていただけましたでしょうか。何を隠そう、私たち今幸町にあります長岡市立劇場大ホールのステージ上で収録させていただいているんです。五十嵐さん、このステージ上からのこの景色いかがでしょうか。
あ、もうあさって満員になっているのが目に見えます。
そうですよね、はい、この大ホールキャパシティはなんと1500人ということで、もう素晴らしい超満員の、ね、座席を見ることができると楽しみにしております、はいはい。まあ、そういう中で実はですね、ちょうど私たちの後ろ側に流れているこの曲、お琴のにやびやかでいて躍動感ある音が聞こえているんですけど、これは誰が弾いている曲なんでしょうか。
はい、琴の講師、また琴の演奏家である池田さと子さんと三方和子さんに演奏していただきました。
このお二方ももちろんこの長岡市民音楽祭ご出演されるんでしょうか。
はい、明日のプレコンサートで出演していただきます。
いいですね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思っております、はい。毎年行われているこの音楽祭、ついに60回、人間でいうと還暦というね節目を迎えるわけです。そんな歴史あるイベントについて改めてご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、第1回長岡市民音楽祭は昭和37年に市民が出演し市民が聴く音楽祭という理念のもとに開催されました。中越地震やウイルス化などによる中断がありましたが、今年で記念すべき第60回を迎えます、長岡市の音楽文化活動の普及振興を図り、市民の生活をより豊かにすることを目的に、多くの市民の協力と支えによって地域に根ざした大切な文化行事として今日まで続いてきました。
すごいですね、市民の皆さんが主役になって出演をするというところがポイントですよね。
そうですね、演奏するのは公募で集まった市民と地元のオーケストラ団体である長岡交響楽団です、この演奏に向けて長岡市にゆかりのあるプロ指導者のもと約半年間にわたり、はい、懸命に練習を重ねてきました、また先週の11月1日の夜に初めてオーケストラとコーラスの合同練習を行い、本番に向けてさらに士気を高めることができました。
いいですね。どうですか、五十嵐さんもこういった練習風景ってご覧になることあるんですか。
はい、毎回ではないんですが演奏の様子を見に行きました。
そうですか、はい、皆さんの雰囲気いかがでした。
皆さんとてもやる気に満ちていて楽しみにされているということで、私もとても嬉しく思います。
そうですよね、はい、毎回異なるジャンルで開催されていると伺ったんですが。
はい、うん、そうなんです。長岡市民音楽祭は毎年異なるジャンルをテーマに取り入れた多彩なプログラムで開催しています。今年度は、はい、本音楽祭では10年ぶりにベートーベンの作曲の交響曲第9番を演奏します、またさらに昨年に引き続き琴、フルート、弦楽講座受講生による演奏も披露させていただきます。
いわゆる大工ってやつですよね、
はい、
これを聞くと、まあ、日本人の心理としては、あ、年末がやってきたなというねイメージがあって、すごく壮大でかっこいい曲で私も大好きなんですけれど、大工自体も実はすごくアニバーサリーイヤーなんですよね。
あ、そうです、今年で200年を迎えるということで盛り上がっていると思います、
そうですね、はい、長岡市民音楽祭としては10年ぶりに、この大工としては初演から200年という、まあ、ある意味節目の、ね、年にこの大工の演奏があるというところで、すごく楽しみにしていきたいと思います。ちなみにこれまでの長岡市民音楽祭、過去にはどんなジャンルが
演奏されてきたんでしょうか。
はい、昨年は合唱をテーマとした幅広い世代の出演者によるリレーコンサートや、うん、市内の中学校高校が誰もが知っている曲からクラシックまでアレンジを聞かせた演奏を披露していました。
いいですね。そうすると、まあ、社会人だけではなくて中学生高校生、はい、子どもたちも参加ができるという。
そうですね、今年も10代から80代までと、うん、いろんな方からご参加いただいております。
いいですね、3世代にわたってねえ本当に素晴らしいと思います。で、実際私どもの手元にはですね、はい、チラシが届いております。非常にパキッとした、ね、色合いで赤と紺と可愛らしいデザインになってますね。
ちょっと昭和レトロをイメージしたかき氷のようなデザインになりました。
かき氷始めました的なね、はい、そういうイメージのチラシ、はい、なんと11月17日の演奏会、はい、音楽祭なんですけれども、でもとってもね可愛らしくて、それこそ老若男女どなたでもこう手に取りやすいチラシになってるかなと思います。で、これ今年の音楽祭のことだけではなくて来年度のテーマについても掲載されているようですね。
はい、来年度は邦楽をテーマにした音楽祭を11月9日日曜日に長岡リリックホールで開催する予定です。と、日本の伝統楽器や邦楽ならではの美しさを皆さんにお届けできるように今計画しております。ぜひご期待ください。
なるほど、それがね今聴いていただいているお琴の演奏にもつながってくるわけですね。
そうですね、はい、うん、
で、先ほど少しご紹介しました明日行われるプレコンサートではこの邦楽をちょっと先取りしたかのような演奏があるようですね。
はい、明日11月16日土曜日は午後2時からプレコンサートとして琴尺八の演奏会を開催します。と、申し込みも不要ですので当日直接会場にぜひお越しください。
ありがとうございます。まあ、そういう中でですね、今回の第60回長岡市民音楽祭、五十嵐さん一押しのプログラムについてもちょっと伺ってみたいななんて思っております。
はい、プログラム前半の弦楽講座とフルート講座受講生による演奏ももちろん一押しですが、うんうんうん、やはり第九は必見です。
ですよね、
はい、市民によるコーラスの力強い熱唱とオーケストラの迫力ある生演奏が一体となり繰り広げる壮大なパフォーマンスをぜひ会場でお楽しみください。
第九もうとにかく私もね早く聞きたいななんて思っているんですけれども、まあ、第九の演奏は当日のお楽しみということにいたしまして、はい、今日はですねプレプレコンサートプレプレラジオコンサートと題しましてせっかくですからちょっと生の音をですね聞いていただきたいなと思っております。今日はなんとフルート奏者の茨城理恵さんにお越しいただいております。拍手。いつも以上に盛り上がっております。拍手の響きがすごい。茨城さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや茨城さんフルートの音色も美しいと思うんですけどお声も綺麗ですね。
いやありがとうございます
はい、茨城さんは普段やっぱりこうフルートの講師なんかされてらっしゃるんですか。
はい、そうです。普段はあのヤマハ音楽教室の方でフルートとあとオカリナをレッスンさせていただいています。
この長岡市民音楽祭も関わって長いんですか。
私は講座の講師として、昨年から関わらせていただいております。
雰囲気いかがですか。
受講生の皆さんはもう和気あいあいと、わからないことはみんなで質問し合いながら答えを出し合いながら練習に励んでおります。
いいですね、はい、こう答えを出し合いながらみんなこう相談しながら音楽を作り上げていくっていう過程もね見ていらっしゃるっていうのも素敵ですね。
そうですね、はい、
ということでせっかくですから今日はこの茨城先生に素敵なフルート演奏を、ね、ご披露いただきたいんですけど、はい、どんな曲をお披露いただけるんでしょうか。
今日は皆さん聞きなじみのあるふるさとを演奏させていただきたいと思っております。
いや私も大好きです。この曲を聴くと涙腺にグッとくるんですよね。はい、みんな一人一人あるこうふるさとを思いながらぜひ聴いていただきたいなと思っております。はい、今日はもうこの長岡市立劇場のもう強大なるバックアップのもと最高の音響で収録させていただきたいと思っておりますので、はい、ぜひじっくりとご堪能いただきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは参りましょう。茨城理恵先生によるふるさとです。どうぞ。
Thank you.
ジオナ長岡。
いやーちょっと皆さん、もう私心が里帰りしたような気分でした。いかがでした、いかがでしたか。
いや綺麗な音楽素晴らしかったです ね、
はい、もう私たちのためだけに、いやいやそんなことないですねラジオを聴きの皆さんのためだけにね、茨城さん吹いてくださって、
はい、ありがとうございました、
ね、これ当日もきっとね素晴らしい演奏があると思いますので、はい、
もっと楽しみになりました
ですよね、はいはい、改めて開催情報について教えてください。
はい、まず11月16日土曜日プレコンサートは琴尺八の演奏会を開催します。会場が13時30分、開演が14時からです。翌日11月17日日曜日は第九演奏会を開催します。こちらは会場12時45分、開演が13時30分からです。
先ほどご紹介あったようにプレコンサートについては入場無料申し込み不要となっておりますけれども、当日11月17日日曜日の入場料についても教えてください。
はい、17日は当日券1000円で販売しております。
はい、あさってに迫っていますけれども、まだ入れそうでしょうかね。
はい、たくさんの方々からのご来場をお待ちしております。
ありがとうございます。では改めて注意事項などありましたら教えてください。
はい、公演中の写真撮影、ビデオ撮影、録音は禁止とさせていただきます。また当日は駐車場の混雑が予想されます、うん、駐車場の台数が限られていますので、できるだけ公共交通機関をご利用いただけますよう皆様ご協力をお願いいたします。
わかりました、ありがとうございます。その他詳しい情報どこでチェックできますでしょうか。
はい、長岡市ホームページに詳しい情報を掲載していますので、そちらもぜひご覧ください。
わかりました。では最後になりますけれども、先ほど素晴らしいふるさとの演奏を披露していただきましたフルート奏者の茨城さんから、ラジオを聴きの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
はい、17日はプログラムの前半では弦楽講座とフルート講座の受講生による演奏があります。私もフルート講座の受講生の皆さんと演奏いたします。そして先ほどもご紹介もあった通りに、後半は第九の演奏になります。フルートの講座の皆さんは17日の本番に向けて練習とても頑張っています。ぜひ生のフルートアンサンブルを楽しんでいただきたいと思っております。そして10年ぶりの第九をぜひお楽しみください。お待ちしております。
ありがとうございます。まあ、とにかく市民が作り上げる市民のための音楽祭ということで、今回60回という節目を迎えるわけです。これまでなかなかこう音楽に触れてこなかった皆さんも、まあ、そういった皆さんだからこそ来ていただきたいなというふうに思いますし、音楽は文化であり、そして私たちの心を豊かに育んでくれるものだと思います。まさに今日私がそれを実感したので、ぜひラジオを聴きの皆さんにもふるって足を運んでいただきたいなというふうに思います。ということで今日お話を伺いしましたのは文化振興課の五十嵐さんとフルート奏者の茨城さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは文化振興課電話 32-5110 32-5110 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。